長南野健一で棚橋千恵美副牧師です。今日からアドベントに入ります。ドイツ語でアドベントで、日本語で対抗節でありますが、付属幼稚園では毎年アドベントに入る少し前に、保護者の方々に幼稚園で作るクリスマスの小冊子をお配りしております。この小冊子の中に、アドベントはクリスマスの準備のためだけでなく、イエス様が私たちの心にもおいでになることを覚え、喜び感謝とともに罪に対する裁きがあることも受け止めて、厳粛な思いでクリスマスを迎える備えをする期間であることが記されております。常々巷でクローズアップされるのは、イルミネーションで飾られるようなクリスマスのきらびやかさでありますが、聖書は私たち人間は皆罪人であることを教えています。イエス様が十字架にかけられたことによって、すべての人が罪人であることが分かったのであります。クリスマスはそれを告げるのであります。マルコによる福音書は、イエス様がエルサレムに入城されてからわずか1週間で十字架にかけられたことを伝えております。受難週のただ中で、イエス様はイエス様に敵対する人々と真正面から向き合って行かれます。27節から28節を見ていきたいと思います。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。祭司長、律法学者、長老たちは最高法院の構成メンバーであります。最高法院は当時のユダヤ教の宗教的最高議会であります。神殿の座を占める祭司としての最高権威であり、彼らはユダヤ社会において偉大な権力を振るう権威者たちでありました。その彼らの権威を支えていたのが律法であります。彼らの言うこのようなこととは、宮清めにおいてなされたイエス様の技を含めたこれまでの律法から全く自由に生きるイエス様の言動と思われます。それゆえにイエス様を無視することができなくなり、敵意を持って何の権威でと問いただしたのであります。イエス様は逆に彼らに問い返すことによってお答えになっていきます。29節から30節イエスは言われた。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい。天からのものとは神から使わされたことを示します。そして人からのものとは人間的な力によってということを意味しております。旧約の時代から真の預言者は神から使わされたものであります。イエス様から問われて彼らは窮地に立たされるのであります。 ルカによる福音書ではファリサイ派の人々や立法の専門家たちはヨハネからバプテスマを受けないで自分に対する神の御心を拒んだと記されております。この時もし天からのものだというならバプテスマのヨハネが神から使わされた預言者であることを認めることになります。従いましてバプテスマのヨハネを信じなかったバプテスマのヨハネを信じなかった過ちを指摘されることになるのであります。そしてもし人からのものだと答えるなら群衆が承知しません。なぜなら群衆はヨハネは確かに預言者だと思っていたからであります。彼らは論じ合いました。ただ自分たちの地位の安泰だけを考えてわからないと答えるほかなかったのであります。それは彼らが宗教的指導者としての責任を放棄したことになります。イエス様の問い返しは鋭い駆け引きのようであります。イエス様の基地が彼らのそれよりも鋭いことを示しているかのようであります。しかしイエス様の問い返しは単なる言い抜けではなく最も大切なことをお教えになるためでありました。マルコによる福音書1章4節以下を見ていただきたいと思います。61ページになります。マルコによる福音書の1章4節から5節と8節から11節をお読みいたします。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白しヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。8節から11節。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。その頃イエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様はこの時ただ一人の人としてヨハネからバプテスマをお受けになったのであります。それは神の子でありながら罪人の一人としてこの地上におけるご生涯を生きるためであったことを意味しております。そしてそれが父なる神のご意志であります。イエス様はご自分の権威がどこから来るのかはっきりとお答えになることができたはずであります。けれどもすでにご自分を拒絶していた彼ら宗教指導者たちにあえてお答えになろうとはなさいませんでした。答えて教えて何の役に立つでありましょうか。彼らが来るべきお方についてのヨハネの証言に神の御言葉を認めなかったとすればどうしてイエス様の権威を認めることができるでしょうか。ある牧師が権威とは立場であると語られていたことを思い起こします。形はどうであれ私たちは誰でも自分がよって立つ立場を持っている。 権威を持っているという意味であったと思います。私たちは自分の立場が脅かされれば必死になって守ろうとするものであります。そのような時、私たちはイエス様に敵対する彼だと何も変わらないということを思うのであります。ここに登場する彼らは私たちであることを思うのであります。しかしイエス様は敵対する彼らを、そして私たちを捨て去ったのではなく愛されたのであります。それゆえにバプテスマのヨハネによる悔い改めへの招きと、ヨハネが指し示す罪の許し、来るべきお方についての告知を思い起こさせようとされるのであります。神の国は、救いは悔い改めること、信じること、受け入れること、そして従うことと深く関係しています。だからイエス様は私たちの応答を待つことしかおできにならないのであります。イエス様は神の子であられるのに、私たちと同じ人としてこの地上にお生まれになりました。しかも罪人の立場に立ってくださいました。イエス様の権威は私たち罪人の身代わりとなられた十字架の上にあります。神の国に入り救われることは信仰によるのであります。イエス様はその信仰を引き出すように、信仰を引き出すように私に答えなさいと二度繰り返されておられます。神の言葉への応答を求められるのであります。私たち一人一人に心からの悔い改めと信仰における決断へと直面させるのであります。何の権威で、イエス様の権威について答えなければならないのは私たち自身であります。いつの時代も十字架のイエス・キリスト抜きのクリスマはクリスマスはクリスマスにはなりません。イエス・キリストの受難を知らなければクリスマスの喜びは本当の喜びとはならないのであります。イエス・キリストの十字架を心に深く刻みながら、私たちはアドベントの時を共に歩んでいきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントの第一手術のこの日、御言葉を持ってお教えくださり励ましてくださいますことを心から感謝をいたします。どうぞイエス様のご降誕を待ち望むアドベントの時を、イエス様の十字架の姿を心の内に刻みつけながら共に歩むことができますように導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人を豊かに祝福してください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。